こんにちは。ありがとうございます。ここ最近、ちょっとね、連日、昨日はでもアップしてないのか、連日アップしてますが、授業も終わって一段落したという話は前回もしましたけれども、少し時間の余裕ができたのでですね、そうなるとこうネタが思い浮かぶというところがありまして、頻度が上がってますが、ところがですね、今日はですね、実は今日は保育の話はしません。実はというか、昨日日曜日ですね、サエトへの訪問者数がですね、これまでにないぐらい、見たことないぐらい少なくてですね、多分過去最低だろうと。立ち上げた当初は別にしてですね、立ち上げて数ヶ月経って以降はですね、もう本当にこんな少なかったことはないというぐらい少なくてですね、笑ってしまったんですが、多分これはもうたまたま日曜日だしね、先生方の、予定が昨日はあったのかもしれないし、全然別にいいんですけど、気にすることじゃないんですが、ちょっと僕が気にしてるのはですね、ツイッターを見ててもそうだし、あと 仲良くさせてもらってる先生方と話を聞いててもですね、やっぱりちょっとお疲れ気味というかですね、どの園も多分劇参観というか、劇遊びというか、劇をやってると思うんですけど、それが多分終わったぐらいなのかな。僕の周りは比較的そうなんですが、なんて言うんでしょうね、疲れてる感じがすごくあって、人にもよりますけど、はい。ということでですね、今日は月曜日でですね、皆さん仕事が始まってばっかりということで、日々課題を追っかけながらですね、追っかけながらというか、課題に対応しながらですね、お仕事されてると思うんですが、保育の話ではなくてですね、リラクセーションのですね、スキルの一つであるですね、呼吸法、呼吸の調整ってすごい大事なんですよね。これのお話をですね、今日は保育の話から離れてですね、させてもらおうかなというふうに思っています。で、ここでも何度もお話ししてますが、もともと僕はこの大学の世界に入った時は、スポーツ心理学というですね、学問を大学院で収めて、で、スポーツ選手へのメンタルトレーニングなんかをですね、指導したりとかサポートしたりっていうことをさせてもらってました。で、その中でですね、呼吸の調整っていうのは非常に大事だと。これは仏教の世界でもですね、調心調息調心といってですね、身を整え、息を整え、で、心を整えるということでですね、体を整える、姿勢であったりとか、身なりであったりとか、そういう動きであったりとか、そういうものを整えるのと、呼吸を整えることによって、そういうのを通じて心を整えていこうっていうのは仏教で、よくあるんですが、呼吸ってそのぐらい大事だと。で、呼吸って普段は自分であんまり気にしてないんですけど 無意識のところと意識と両方介在するっていうね、意識的に呼吸を変えることもできるし、無意識に呼吸が変わってしまう時もあるしっていうことでですね、非常に複雑なものであるということで、呼吸を整えることの大事さっていうのは古くから言われてるんですね。で、緊張したりとか、疲労感が高まったりとか、ストレスフルな日々になると、呼吸ってやっぱ浅くなるんですね。これはよく言われていて。で、そうすると、頭に酸素がいかなくなって、あくびが出てしまったりとかね、頭がぼーっとしてしまったり、疲労感が強まったりとかって、で、また余計呼吸が浅くなるみたいな悪循環にこうどうしても陥っちゃうんですよね。で、そうなると、深呼吸をするみたいなことが、深呼吸、息を大きく吸ってみたいなことも、悪くはないんですけど、心理的な緊張とか疲労感で言うと、心理的なもので言うとですね、吸うことにはあんまり意味がなくて、もちろん生理的には吸うことに意味があると思うんですね。酸素を取り込むっていうのはもちろん意味があるわけで。だけど、心理的なこう効果っていうのかな、心理的な意味で考えると、吐くことに意味があると。いうことで、吐く息を呼吸、調整しましょうと。吐くために吸うみたいな感じですね。それがすごく大事だというふうに言われています。で、タイトルには簡単リラックス法というふうに書きましたし、簡単なんですけど、呼吸の調整するのね。一回ちょろっとやったからっていいっていうわけでもなくてですね、1日1回でいいので、できれば毎日、難しければもう思いついた時だけでもいいですけど、なるべくね、夜例えば帰ってきて、お風呂の、 お湯に浸かりながらですね、 お風呂の中でやってもいいし、ベッドに入ってですね、横になった時にやるんでもいいし、なんかどっか決まった場所でですね、やるというのが、まあ、おすすめです、基本的にはね、はい。僕はね、まあ、最近はそうでもないけど、こういうリラクセーション技法の勉強をしていた頃は、夜風呂に入る前とかかなに数分やるという感じでやってましたね、はい。で、まあ、一番大事なそこテキスト文章にはですね 1,2,3,4 ということで4段階、しかもまあ2つは息を止めるっていう話なので、とにかく吐き出すのと吸うっていうことなんですけど、大事なのは、まあ、なるべく長く細く長く吐くっていうことですね、はい。これがとにかく一番大事で、ゆっくりゆっくり細く長くふーって吐くと、1メートル先に火がついたろうそくがあったとしたらその炎は揺れるけど消えないぐらいのイメージってよく言うんですけど、炎は揺れるけど、だからふーっていう感じですね、はい。で吐き出すと、でとにかく全部吐き出すということですね。で1秒止めて鼻から吸うと口からも入るので鼻から息を吸うっていう感じですね。でまあ余裕があれば、下腹部おへその下ぐらいのところをですね、丹田というのがあるというふうに、まあ、仏教なんかではよく言われるんですけど、そこにまあ風船があるようなイメージで、そこに空気を入れて風船がわーっと膨らんでいくというような感じのイメージをしてもらうと。で吸うと、でまたふーってゆっくりゆっくりゆっくり吐き出していくっていうことを繰り返すだけです、はい。本当に簡単な、なるべく長く吐くと。でサイクルで言うと、吐くのにまあ最初10秒とかも吐けたらいいのかな、最初はね。だんだん長く細く長く吐けるようになると15秒20秒とかってずっと吐いてられるようになると。そうすると、まあ吸うのはで吸って止めてなんで、まあ多分5秒6秒とかそんなもんだと思うんですね。でふーってずーっと吐いていく吐いていく吐いていく吐いていく吐いていく吐いていくってずーっと吐いていくと、まあワンサイクルうまくいけば30秒ぐらいで一回り呼吸がっていう感じになると。ってなると1分間で2回しか呼吸しないことになるので、まあ仮に10回やったとしても5分ぐらいかかるんですね。そのぐらいやるとかなり、なんていうのかな、いい練習になるっていうのかな。リラクセーションってね、薬みたいに何かをやったからリラックスしますっていうよりは、こうトレーニングみたいなもんだと思ってもらった方がいいんですよ。リラックスする力、無駄な力を抜く力、技術っていうか、はい。でそれを呼吸法を毎日することでだんだん高めていくみたいなイメージでやってもらうといいのかなという感じです。それをまあ10回でもいいし、10回もやらなくてもいいです、5回でもいいですね。ふーっていうのを1日5回でもいいのでやってもらうと、それでも多分 2分から3分ぐらいはやってることになるので、そうするとだんだんですね、リラックスする能力が上がってきますということですね。で、なんかの本で読んだんですけど、リラックスするっていうのはね、心と体のバランスが取れていて、どこかに偏りがない状態って誰かが言ってたんですよ。武道家だったと思うんですけど、局所的な偏りがない状態っていう。で、呼吸法慣れていくと、体とか呼吸とかいろんなとこの偏りっていうのかな、がこう例えば喉のあたりが力んでんなとか、僕は喉のあたりが力みやすいんですね、すごくね。で呼吸法やると変に咳が出たりするんですけど、これはね、その無駄な力、普段入ってる無駄な力が抜けていくからっていうのがあるんですけど、そういうのが分かってくるんですよね。肩に力が入ってるとか、眉間に力が入ってるとかですね、人によって力が入ってるところが違うので、そういうのに気づいてくると結構一歩も二歩も前進してるなっていう感じですね。そうすると普段仕事してる時に、力入ってるわみたいなことが分かると、自分が客観的に、あ、なんかストレスかかってんねんなということが分かると。それが体で分かるようになると、すごく、なんだろうな、自分のコントロール、セルフコントロールができやすくなるというか、はい、そんな感じがあるので、ぜひですね、よかったら呼吸法ですね、なんかの時にふーっと息を吐くと いうことですね。とにかく吐き出す吐き出す吐き出すっていうことですね。これができてると、これの応用編はいっぱいあるので、その応用もだんだんできるようになるので、まずもう一番基本中の基本ですね、とにかく息を吐くということで、やってもらうといいかなということで、保育には全く関係がございませんが、そうやって自分の体を知っていくということも、心を知っていくということも一つ大きなですね、なんだろう、スキルかなというふうに思いますので、よかったら試してみていただけるといいかなと思います。はい、それでは今日はですね、この辺で終わりにしようかなと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。